成果を立てた富さん自身の首はどうなんでしょう。
僕の首ですからね、
あれですけ
ど、僕は自分のことをまず顧みずに、お題を立てました。僕がなぜならば一番首が作りづらい、もしくは普通に粘土で首を作ったものが一番自分の人生の岐路に立てられるなったので、ただ本当に考えたのはなかったんですね。首っていうのをちょっとお題出してみたいと考えてみた方がいいと思ってたんですよ。で、実際の手動というよりは僕は物の関わりとして、彫刻っていうものがどういうふうに物を扱って、でもっと、まあ、作り手と物の対話の仕方、もしくは見る側と物の対話のあり方っていうものを考えるのに首ってすごいいいんじゃないかなって思った。で、なんでそういうふうに思った方は、僕は物質と関わるっていうか、物とどういうふうに関わるか、物と関わる時間ってどういうことなのかとか、いうことを、まあ、割と、まあ、重く硬くよそういうものをテーマに作ってるかなと思っているので、多分どっちかというと僕は首を物として見ていたんですね。で、どっちかというとその、で、まあ、僕の結婚先の話をしたので、
まあ、できれば。
できれば。で、まあ、なぜバレーボールかっていう話なんですけど、まずですね、まあ、ちょっと下の、まあ、台座とかいうか、まあ、バレーボールが頭にすると、下の台座の構造とかはさておき、まず、なぜバレーボールかって話だけした方が、この議論でいいと思うんですけど、バレーボールっていうのは、僕はですね、散々、まあ、首とか人体作らされて、もうよくは、で、まあ、さっき深井君がね、深井はなぜあんなに作ったのに、また人体構成来たのかって言ったら、わかんないから、まだわかんないから、もうちょっとやりたいと思って、気持ちとしてはちょっと辛かったんだけど、でも、わかんないものをわかんないままで終わらせられないなと、その時は思っていて、人体構成さらに続けたんですね。で、やった結果、ますますわかんなくなって、なんとなく自分にとっての人体とか首とか、そういう体験って何なんだろうなっていうのを考えていった結果、まあ、まあ、今みたいな表現に至ってるんですけど、だから切れてはいなかった、切れてはいないんですよね。武将をやった頃の体験と今の。ただ、その今みたいな作品に至るまでの間に、まあ、人体は作ってないんだけど、なんとなくあの時の人体の体験、首を作った体験っていうのは、今どういうふうに置き換えられるのかとずっと自問してきたんですよ、まさに。で、その中で、どうなんじゃないか、本当に自問してきた。それで、まあ、僕の画像で言うと、ある時に見た映画があって、それがキャスターウェイっていう映画で、下に実際流してるんですけど、そこに出てくるですね、これ見えますかね、見えますでしょうか、まあ、バレーボールで、これキャスターウェイっていう映画はですね、トム・ハンクスという人が、まあ、飛行機が墜落して無人島に降りて、2時間ちょっとぐらいの映画の中の1時間以上一人で喋るんですね。で、ただ、それはどうやって彼は、そのたった一人の中で、事故と向き合い、対話し、まあ、最終的には生還するんですけども、その間、途中まではもう全く錯乱してるわけ。もう何にも、もう一人だから、まあ、寂しいし、自分を客観視して行動ができない。で、トム・ハンクスっていう、その映画の中の人間は、非常に時間というものにスケジュール管理をする仕事をしてたので、フェデックス。非常にその、時間というものを管理する。で、それはこう、周りの対人関係があってこそ管理できたものが、時間も何も関係ないので、人道に放り込まれたときに、自分自身のものを、自分自身に立てられなくなるんですよ。何か、そのリズムなり、基準なりを作れなくなったときに、たまたま一緒に墜落してた荷物にあったバレーボールを、これ、ウィルソン社のバレーボールなんですけど、ウィルソンと名付けて、まあ、ずっと対話し続けることで、長い年月を、なんか生活を作ることができるようになります。で、その映画を僕が見たときに、これがひょっとして彫刻と自分、彫刻と作家の、まあ、俺が求めてる彫刻と、彫刻っていうか、まあ、ものと人の関係なんじゃないか、それをもうすぐストーリーとして見せてくれてるんじゃないかと、多分12、3年前に。それで忘れてて、で、もう忘れてて首っていうものは、まあ、ものとの対話っていうものの、まあ、絵画でも、まあ、ものとの対話。版画でも写真でも何でもある。映画でもある。だけど、彫刻という意味で、物との対話の中でも、中の彫刻という、違う、彫刻という、物との対話を通じて彫刻という特質を伝えるためには、まあ、首がいいなと思ったときに、ね、次は台を流したときに、後から思い出したのが、これ、この映画だと。 それでまあそれはもう見せるしかないと思って、あのまあバレーボールに使ってで、まあ、さっきの安井の話とかつなげると、僕はね、物ってのは逃げ去ってくるんだと思ってます。止められないし、自分のものにできない、永遠にできないと思って。でも永遠にできないんだけど、人はやっぱ物に何か投影せざるにいられない、なんかそういう関係が物と人の対話だと思っていて、でそういう人だからこそ彫刻ってものを作ってるんじゃないかなと思ってて、で首っていうものが、そうは言いながら、あのフライヤーにも書いたんですけど、未だにどっかで発表されてるわけで、それは単なる形骸化されたものかもしれないけど、でもやなんでやっぱり首が作られてるかっていう時に、あのやっぱり自己と対話するものとしてある、自己を投影するものとしてすごい強力なメディアで、なんだけども同時に人はその対話投影をするんだけど、投影しきれない、やっぱ物ってのは所詮物である、うん、なぜならば彫刻の主導で言えば、あの彫刻は人が作ったものだ、どっかでそこのこう無理解に苛まれながら、理解、自分を理解しようとする、ものに、自分のことを物に投影しようとするっていうのが、こう、そういう矛盾するものとの関わり、なんかそういうものをなんか僕にはあって、で、そういうものを愛したいなと思ってるんですよ。だから美術やってるなと思っていて、物に関わる美術やってるなと思っていて、だからそういう意味でこう、意味で物と僕の象徴が実は、バレーボールかもしれないし、でこのバレーボールというのは首の象徴なんですけど、ちょっと話がややこしくなってまあそういうことでですね。で、あとこの、あとちょっとなぜ、まあ、台座の話とか、土川さんとか、先生に聞きたいんですけど、なぜ首の話をしたときに、土川さんも言いましたけど、言ってないか。
そうです、台座の話は。
垂直性の話です。
それは伊勢崎さんとかです。
伊勢崎君もね、なぜ台座の話をしたんですか。台座も込みで話をしたから。僕の中では台座も作品したかったんですよ、台座で。それは何でかっていうと、まあ、このウィルソンというボールが、ウィルソンというあの酒造に変わる瞬間、トム・ハンクスと話し始める瞬間というのは、今ここにあの木の切り株に置いたんですけど、置くことで成立した。置かないときはただのボールだったんですけど、それを置いて話し始めた瞬間から
向き合うために置いたの。
ウィルソンはあの絶対に何かに乗ってた、それ以降ね、この映画では船に乗るときは、もう首のような棒に突き刺さって海を進んだ、
深い。
なんかそのときに、やっぱり台座っていうのは、その首の問題なんか非常に重要なんじゃないかと思って、実は作っちゃった。作品のまあ、個々の説明は今、ちょっとする意味はないので、後で、まあ、台座聞いてください。はい、っていう、まあ、僕にとって
その、今までそれぞれ首について話してくれましたけど、これを踏まえて、なんか、土方さんどう思いますか、今回の取材というテーマ。
はい、今日はゲストに呼んでいただきまして、ありがとうございます。うん、最初にお話を伺ったときに、酒造ってとても近代彫刻っぽいなと、まず最初に思いました。それは現在その、まあ、経営 の, クリエイターの方々が、その捉えると、そう相手に挑むということで、もともとその表現する必要性のないところに、その首像、手像っていう形式を、まあ、かなり、まあ、皆さん無理して当てはめて、その皆さんの世界観を作っていただいたんだなというのを作品を見て拝見して思いました。あとただやっぱどうしてもその過去の体験の、まあ、教育的なやったトレーニングの中での首手像と、あとまあ手像、頭の部分を通じて自分の世界観を表すという、まあ、2つのアプローチが多分あったように今お話を伺って思いました。で、そうです、はい、
なんか皆さんの話聞いていると、昔は手像大嫌いだったとか、ね、こう結構トラウマ的な話でね、でも必要悪なんでしょうかね。
必要悪、
うん、なんかこう、でもやった方がいいっていう意見もあるじゃないですか。手像に取り組んだ方がいいっていうのも意見もあって、でも、皆さんの過去を振り返った時に、やっぱりとてもこう苦手意識を育まる。
でもなんかその失敗を結構何回もするんですけど、うん、失敗の時に、結構彫刻、
なんか彫刻的感覚っていうか、そういうのをなんか得られるポイントっていうのは、なんかそういう時だけなんじゃないかなというふうにも思うんですけど。
手像を作ってて失敗するときに、
手像にか、まあ限らないですけど、でもそのなんかこうモデルいてこういろいろこうやってるうちに、まあいろんなこう失敗があって、 その時のなんかこう得る感覚っていうか、途中段階でこういろんなこう形がこう生きてきただとか、そういうこともありますよね。でまたこう細かく仕上げに入った時にまたああダメになってきたなみたいな、そういう時になんかこう彫刻的感覚って得るんじゃないか、はい、でそういうもんで僕なんかは結構ずっと今もなんかそういうその時の感覚を結構重要に生産化してます。
失敗を呼び込めるメディアみたいな呼び込むことからなんかこうそこから作品のこう作品を起動するっていうか、あそういう感じです。そういうわけじゃない、違うかもしれない、なんか違うかもしれない。
でも中野さんのその感覚って彫刻の他のやり方、首以外のやり方だと見られないものなんでしょうかね。
どうなんですかね。どうなんだろう。僕はちょっと富井さんのさっきの映画の話で、まあ、ちょっと思ったのは、やっぱ誰かに投影するっていうところが結構酒造っていうものは一番こうやりやすいかなと思うんですよね。だから、まあ、僕も、まあ、今回一応モデルさん使って、で、まあ、誰って、絶対その人じゃいけないっていう理由ではないんですけど、やっぱりそこを選ぶことによって、やっぱその人が必ずそこに存在して、やっぱ意識して、なんか考えたり、なんだろう、こう、まあ、誰かになんか置き換えたりとかっていうことを、なんかそういうことを、こう、まあ、できる、まあ、メディアというか、まあ、なんか行為というか、でそれもすごくやりやすいものだと思うんですよね、修道っていうのは。やっぱりもう物として立体ですし、やっぱいろんな方向から見れるし、なんでよりこう、もっとこう、リアルに近づいていけるっていうか、まあ、想像だけでは成り立たない世界に、そこに、なんだろう、現れてくる。
だから、なんか写真はそこは圧倒的に違うと思うんですよね。なんかポートレートとしてみたときに、やっぱこう、投影できるっていうものとしてはやっぱり3次元であるので、立体が圧倒的に強い、
うんうん、だからまあ僕は手動をやった方がいいっていうのは、別にその構造的に物質的にとか、なんか今まで予備校でやってたような手動をやれっていうことではなくて、やっぱなんか誰か、なんかそのなんか対話じゃないけど、誰か投影するっていう行為をして、なんかこういろんな感覚を得るには、なんか手動っていうのはすごく便利な、なんだろう、手法というか課題というか、なんかやってみてもいいものなんじゃないかなと思うんですよね。だから別になんかうまいものを作るっていうことではなくて、うん、
やることに集中しやすいよ、
うんうんうん、
なんかこうさっきのその対話する、まあ、メディアみたいなことで考えた時でも、例えば中野さんの作品の作ってる作ること行為をちょっと聞いた時とかも、まあ僕も別にその最初からいきなり目鼻口をバチって作るわけじゃないじゃないですか、例えば粘土だとしても。でも変な話、それこそ辛抱の話じゃないですけど、その当時から辛抱を作った段階でもうなんか顔が想像できるようにみたいな、ぐらいこう位置を確かめて、ちょっと下向いてるとしたら辛抱もちょっとこう前向いてけたり、ね、バレーボールもちょっと下向いてるじゃないですか。
そうです。
あれによって、あ、この人はちょっと下向いてんだなっていう、結局その伊勢さんがちょっと文章で書いてましたけど、携帯とかの顔認識じゃないですけど、なんか、なんていうか、その例えば顔っていうものとかに対して、まあ、僕とかもそうですけど、最初に好きな作家の面白いなと思った彫刻とかも時刻像とか、あとはモデルさんの名前も明記して、例えばマリノ・マリーニとかシャガールとかちゃんと名前がついてるんです。シャガールの写真とか、まあ、他のイメージと、まあ、リーニが作ったシャガールの顔とかっていうものに対しても、でも僕は多分その人をシャガールだねっていうことで見てるわけじゃなくて、シャガールっていうふうに、マリーニのシャガールの首っていうことで、結局そこの中から得てるものって、そのさっきの、そうなんです、型としての、型ってその取る型じゃなくて人型というか、そこにいろんな言葉をこうつけやすいとか、イメージをつけやすいメディアっていうのは改めてなんか思うかなっていうのは、
シャガールきっかけなんだよね、これ。
そうですよね。なんか多分顔、はこいつ面白いとか、よく見るとか、
シャガールいいじゃんみたいな、
うん、
ちょっと作ってみたっていう
だけ。だから逆に小さい頃から体をよく描く人っていないじゃないですか。例えば、
ね、
顔とかって
顔描きます、
描くじゃないですか。 で多分あの粘土細工やった時も僕多分その動物はなぜ か, なんか全体作ったりするんですけど、人を作る時はやっぱり顔がでかくなったり、なんか顔に集中してたりするんですよね。なんかそこに対してなんかそれをその感覚っていうのはなんか割と自然な行為ではないんじゃない、あるんじゃないかなっていうのはあの逆に手動っていうテーマで感じたところではありますよね。
あの今皆さんの発言で結構その首っていうのが対話する投影するためのメディアとしてはかなり扱いやすい、いいネタなんじゃないかなっていう意見があったんですけど、じゃあ皆さんが受験してるときはそういうことは気づいてなかったってことですか？
はい。
全く気づいてないよね。構造なんですよ。
そう
です、さっきもちょっと下であの打ち合わせをしながら話してたんだけど、あの最初に作る
グリア
彫刻グ
リア、ね、アバターです
ね、はい、
これちなみにあの前日昨日あの富井さんの方からメールが来て、あの気になる作品を5点あの
いや首ね、
あ 首といえばっていうものを5点っていうふうに言って、まさかの深井さんと被ってしまったみたいなね。
2人とも
そう。
これね、僕が多分一番最初に作った粘土で作った首だ。でその下に行ってちょっと上級になって1個ずらした。
あ、上級
でグデアを作らせる。でこれを見て、まあ、僕と藤原君は世代は違う、ちょっとずれるんだけど、水道端っていう、まあ、この近所の呼び込みに行ったんですけど、そこでね、これを見て、骨を意識しよう。で、人間の顔っていうのは、正中線っていうのがあって、その正中線っていうのは曲がってるんだと。よく見ろ、よく見ろって、よく見ろって言ったって、こいつ人間じゃねえしって思うわけですよ。
グデア構造問題じゃなくて、グデア人間問題じゃない。腕は人間ではない。
はい、
だからこれも人が作ったものなんですよ。でこの中に骨を見ろ、正中線を見ろって言ったって、多分ね、その当時どれだけ解剖学が進んでたかわからないけれども、あのね、もう自然にこうだろうと見えたものをその時の様式で作ってるんだと思う。で、あの、まあ、その時は疑問、予備校生時代の時僕は疑問を持たずに、高校3年生の時に疑問を持たずに、そうか、グデアの骨を考えるんだって一生懸命作ってた、
うん、ここら辺ね、
そう、
難しいですよね。
難しい。
ターバンもこう骨を意識して作れって、
うん、
まあ、僕も言ってた口でもありますから、
うん、一番だから彫刻っていう時に分からなさっていうか、
うん、
でも仲いいみたいな時に何かに似てるからいいとかもないし、何かの骨相を捉えてるからいいとかもあって、なんだろう、なんかいいみたいな一番強くて、それを覚えろって言われたかもしれないけど、その良さを、その入って何も知らないでさ、入ってて覚えたら不可能だよ、不可能だ
と思う。でも今深井さんが言ったように、これにこう正中線とか頭蓋骨見ろっていうのがなかなかこう
頭蓋骨見るっていう、
無理っていうことではないですよ、もちろん。ただその
見ようとはした
んです。ただパッと初めて何も無知識にグデアとかポンと置かれて、いやこれ誰もが頭蓋骨を一番最初に感じるかっていうのは違うとは思うっていう、ね。
グデアって頭蓋骨って言われる？
言われたね。
言われる。
すごいね。
言われたし言ってたからちょっと何とも言えないですよね。
だからそういう言い方じゃなくて、
うん、
さっきここで話してた対話とか投影するためのいいメディアだっていうことを、もっと素直な形で使える方法ってあるんですか？彫刻を志そうとしている
。いや、もちろん例えばこの携帯的にやっぱり操作がすごいされてるじゃないですか。もともと多分この時代はさっきの話も出てましたけど、絵画から立体に起こした時にあのずれてくるその形が、まあ、特徴的だったり、逆にその実際のこの本物ね、あの深谷さんもそうですけど、ルーブルに見に行った時にこいつかみたいな感覚があった時に、多分そのすごい硬い石でできるその、まあ、形とか。
これはね、ない。これと同じ時期のグデアの、グデア王の別の像では結構あってて、あの割とメソポタミアの当時のものだと思うんですけど、エジプトのね、あのピラミッドの壁画とかと同じように、多分ね、絵画とレリーフでは横向きだった。で、横向きで歩いて一歩前に出てるでしょ。で、それを彫像にした時にやっぱり一歩前にしなきゃいけなかった。で、なんでシンメトリー、アルカイクスマイルってシンメトリーなんですよ、これエジプトメソポタミア。それなぜかっていうと、やっぱりね、それは横向きに描かれたものを立体に起こしてるからなんじゃないかなと僕は逆に思ってて、だからもう左右対称でいいみたいな感じ。
この辺は後ろで言う方なんですけど、 でもなんかその、
ただそうです、そのただそのグデア像っていうそのそこら辺にいる人ではなくて、その王様としてのその気品を、まあ、何でもいいわけじゃないじゃないですか。やっぱ彫刻なんである役割が多分あったと思うんですよね。だからそのための例えばその工夫というか、まあ、そういうその背景とか、なんでこういう形になったのかとか、こういう表情にしたのかっていうのはもちろん多分あるんだと思うし、それはもしかしたら僕が今顔を作るときに全くそのまんま作るんではなくて、そこのメディアの、あの顔っていうメディアの中でちょっと歪ませることによってこういう効果があるとか、逆に言えば喜怒哀楽っていうものを体とかよりもよりこう表現しやすかったりもするし、なんかそういうのでは勝手にこのスマイルが、あ、なんかちょっと気品があるかなっていうふうに思えたり、なんかそういう要素が詰まっている、まあ、媒体なのかなとは思います。なんかそういうところの範囲の中で、捉えていくっていうのは、まず多分僕最初見た時にやっぱりこの顔にやっぱり印象としてはすごい残ってるし、やっぱりそれで王様っていうキーワードがあって、なんかそこの中で勝手に納得した部分もやっぱあったんで、
顔に似てないから顔にむしろ見えてしまった
。記号論的な、
そうですね。
いやでも、はい、記号論ともちょっと違ってて、
プリミティブな、
そうですね、
原始的なアフリカの上みたいな、そういう
とかあるな。例えばさっきの、まあ、バレーボールの話もそうですけど、なんかこうな顔じゃない、リアルじゃないからこそそこになんか妙な表情とか、まあ、プリミティブもそうなの
か、なんか土偶に感じる
ような、まあそういうものもそうかもしれない。妙にそうじゃないのにリアルな、こう例えば気になる、リアル気になる人側だったらそんなに気を感じないかもしれない。ひょっとしたら
マリエッタ・ストローチ
だから、まあ、そういう意味ではグデアとか、ちょっとまあ気品を多く、どう見ても威厳があるように見えないけど、
はいね、
でも威厳があるように感じるっていうのは、そういうところなんだな。
もしさ、深井さんがタイムマシンで20年前に行って、クリアだなって言ってる自分に会ったら、何て言います？
なんて言うだろう、やっぱり嫌だよなって言うかな。
嫌だよなって言うか、
あんまりそれをお前頑張れとは言わないかな。多分頑張れって言ってたら、僕多分武将やってたと思うかな。言わないかな。
深井の場合は多分焼き物っていう時に、焼き物の完全に潤沢に作品作る時に、信号も全部捨てたっていうか、うん、だから具体的にイメージが作れるかっていうの
は、うん、必ずその壺を作るかのように手びねりで上積みで積んでいくか、もしくは無垢で作ってくり抜いて作る。
やっぱ辛抱ってやっぱそういう修練ですね。修練性がすごい強いんですけど、芯であればゆえにも、まあだからなんだろうね、こう空手の正拳好きじゃないけど、必ずこれをやらないとダメだみたいな。でもそこにずっといると、やっぱその近代っていうか、その首っていうものを近代をするならば、近代性がものすごく強いものから、ものすごくとっくにはない相当大変なんですよね。でもう、まあ、それはとっくにやってる人もまあいらっしゃるのであれなんですが、まあ、特に合いからちょっとこう離れたっていうか、離れることでやっと向き合えたっていうところがある、うん、それが信号が離れてるのか、信号が離れてる僕の軸と考えるのか、その軸から離れることで作品作れてた人間たちがまたその軸に戻ってこいって言われたときに、うん、まあ、こういう答えが出てるっていう。だから次は僕がこの寺に帰宅するときに、ジモンは真ん中に置きたかった。これは置きたかった。それはやっぱりその軸から離れて作品を作ってるっていう状況を見てみたかったし、見せたかったんですけど、だってちょっとどっかから離れられない。どっかそこから離れて作品を作ってるんだけど、やっぱりその近代のシーンっていうのに、まあ、それはこう、美術史とかっていうよりも、もう本当に僕らにとってのベタな近代なんです。僕らにとっての粘土のシンボルの手像って、本当にベタな近代なんです。なんか、それで一番リアル近代なの。彫刻をやってるのに、
そういうその近代の集合からかなり離れて、まあ、かなり相対的に見られるようになって、改めてその首っていったところに目を向けたときに、改めてその顔にその、まあ、表現する、まあ、価値のあるメディアだっていう、そういう結論が出せそうだ
と。そうそう、あると思います。だから写真とか絵画っていうのがあんだけ、こう名前は絵画死に、まあ、我々の宣言文にも絵画死んだと言われてるけど、死ねるんだからまだマシだと思っていて、彫刻が死ねもしない。死んだとも言ってくれないと。そういう中で、あえて肉体を与えることが、ひょっとしたらできるかもしれない。首とかを語ることが。
近代彫刻の前に話 その近代以前の前にもその人間を表している、しかもそれでかなりその訴えかけてくるような魅力的な作品があるわけですよね。それを改めてその近代を迂回して、まあ、真っさらの目で見てみたいみたいな、そういう感じ
です。そうですね、
理工時代に
こだわって
あのそうすごい頼まれたらもうアゲンスト全部いっちゃいますけど、はい、あのモデルを自分で選べないっていうのが、いやモデルをあの結局こういう
嫁が選べるでしょ、
モデルが嫁になった、
ね、だからその人の人間性を表現しろ
って、そうそう、だからこういう手動簡単に言ってるけど、これちゃんと選んでるんですよね、作家が誰を作るかと。でもその手動、漠然と手動っていうのは、まあ、特に予備校とか大学とかっていうのは自分で選んでないとこから急に始まっちゃってるんですよ。だから例えばラフで像を作るっていうのも本当は大変なことなんですよ。あの一回大学出て、じゃあ本当にこの人作りたい、この人の体を作りたいみたいななった時に、じゃあその人どうやってモデルに頼んで裸になってもらうかみたいな、その過程が全然ないんですよ、予備校には。だから大学にも多分ない。だそこがもっと本当は重要で、そこがなんかそのなんだろ こう彫刻のなんか本当の面白さっていうか、
それは言えてる、
うん、だから僕、まあ、その富さんが面白いなと思ったのは、その誰か投影できるっていうところで、その作る前のその段階がもっとすごい重要だと僕は思うんですよ。なんか形になる前のもっと段階っていうか、
ハクトで僕当時のその2年間、3年生から作ったんだけど、首をね全然作れなかった。当時で全部作ってきて、コンポジション的には首をこうすればいいとか合わせればいいとか置けるんだけど、作り込むっていう時になんか人体全体の中のバランスで首を作ってしまって、なんていうか、こう、そうすると確かに人体強化は先になるんだけど、顔だけはどうしてもそこの一部で従属させられない中で、今精神的にストレスがあって、いつも作って、作り終わって、やっぱり最後の思いで出した
。だから終了制作の時とかの、このぐらいの人体ベースの形
で、それ以降もない。人体は何か作ろうと思って、ちっちゃい人体はその後作り始める時があるんだけど、やっぱり首はなしにして、全然。首は何か続け
て、モデルに投影しきれてないからな。
なぜこの人の頭を作らなきゃいけないの、
それ自分でモデル選んでたら変わってましたか、
まあ、かもしれないし、まあ、もっとまあこういう話、まあ、ベタな話をしていいならば、ちょっと恥ずかしい話で、予備校入って人体帰ったときに、割とこう、高校の頃に行ってた人と、そっくりのモデルさんが来て、書けませんでした。
書けません。
逆に投影できない。それも投影できない。
でも描けないし、
俺は何を投影したらいいんだみたいな感じになる。だからどっちも無理だなと思った、うん、すいません、
結構録音されてるよ。
まあいいよいいよいいよ、そういうのはいいだけど、なんか投影するっていうのは何なのかっていうのを、人体作ってやっぱ首まで来た時に、あの首をディティールを作る時にはちょっとこれは難しかったね。だから逆にその時に人体は俺は作品ができない、全体の
人間性をさ入れれるか入れれないかっていう、その人のパーソナルの部分を作品の中に投影して作るのか作らないのかっていうのを、結構今回もバラバラだと思う。僕は絶対も作れないし、そういうの。で、藤原君は割とやっぱ人間、実際あの、ね、電車の中でスケッチから始まるわけで、やっぱり人間性みたいなのは割と大体同じ顔をしてるけども入れてる。
そうですね。だから逆に体は入れてないっていうか、もう体は逆言えばこういうイメージっていうのがあって、顔はだからその時、まあ、いろんな人と会って、まあ、実際に誰っていうのはないんですけど、いろんなフィルターが入った上で、こういう顔を作りたいなっていう、まあ、スケッチを増してくるんですけど、そういった意味ではもちろんその、まあ、こういう名詞はもちろんないですけど、やっぱりこう常に人の顔を見て結局それしかイメージのソースがないというか、まあ、そこの中で残った結果がそのこういう表情になったりするっていうことですね。
じゃあ今回作品の中で、まあ、モデル的なものがあるのって藤原さんと安井さんだけですか。
ドミニもそうなる
の、モデルさん、
まあ、モデルかな、これ。
いやでもあのモデルのパーソナリティがあるものの
そうだ、投影。投影。まあ、それは実は俺の投影だったり、自分自身の投影だったり、あのそのものに対してのこう感覚の投影というか、理念の投影みたいなのかもしれない。
だから逆に聞きたいのは、中野さんなんかが、あの割とその目、鼻、口の、まあ、さっきの記号の話になるけど、そのまあ、例えば昔、この昔っていうか、この企画がだったときに、丸書いて十字線入れたら顔の顔を作るっていう始まりになるみたいな、要は十字書いちゃえば顔になるんじゃないかみたいなっていうところがあって、あれって、なんかその人間性の部分っていうのは入れ込んでるのか。
僕もさ、あの僕はその形、なんだろう、形みたいな感じでやってるんで、でその過程でいろいろこう素材とやり取りしていく中で、そのさっき富井さんがおっしゃったみたいに、なんか結局そこにこう自分が投影されるっていうか、だから勢いみたいなこととかっていうことだって使えるだろうし、スピードとかも使えるだろうし、偶然だって使ってもいないし、それがまあ結局いろんな形になっていくで、自分自身がまあそこにも移るっていうことになればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
中野さんのモデルっていないですよね。そう、一応聞いておきたい。はい、
いないです。
例えば顔って考えてるのか、想像って考えてるのか、酒造か、酒造って考えてるのか。
最初はなんかも酒造って思ってたんですけど、なんか最近は、顔っていうふうに思いながらやってますね。顔の方がなんか、形で何したかっていうことに集中できるのかなっていう感じで、
その場合酒造よりも顔の方がこう前面に集中できるんですか、こっち裏側も考えないで。
いや、裏側もあの結構考えますね、はい、
その場合もどうやって区別するか、顔と酒造は。
まあ、酒造ってだから当然もう一番珍しい、ちょっと考えてはいないと間違ってると、まあ、さっき言ったように後ろと前っていうのも、僕の場合は区切りを作る時に、前だけ作れないんだよね。前を作ってる時っていうのは同時に後ろのことも考えながら作ってるから、あのお客さんでジモン の後ろがいいねって、あれお客さんじゃないか、誰かここの誰かか、
うん、ハニーの時に
そうそう、うん、
ああ、
でもそれはなんかまさにそういうことなんです。後ろで前が語れてて、前で後ろが語れてるっていう。それは、だからそれもまあ、やっぱそういう意味では海外の写真とは違う。
角度の後ろのボリュームとかは考えないと顔が浮かんで
る。頭部、後ろですか。いや、なんか、なんだろうな。
今回は、一体ではなくて、具体的に女性があるものから出発してますけど、
はい、
顔が前に出てくるときって言って、
いや、なんですかね、まあ、なんか別に頭って頭部じゃないですね、やっぱりその頭部、顔っていうのも顔とも思ってないのかもしれないですね、もしかしたらそのなんか行為みたいな、だからでもそれもそのまあ形として見たいっていうことなんですよね、いろんなスピード感やらなんやらっていうこと、その単にこうみちみち作ってってこっちとこっちでどうのっていうことじゃなくて、まあ、流し込んでこう塊ができたりだとか、そういうことでもなんかこう形として見たいっていう、
物の強さを追求するためになんか必要な形式として使っているのかな。だから最初僕その中野さん見て、その前にここでジモン、マルセルジモン見ていて一緒にしたいと思ったのは、なんでかって最初はよくわかんない、まあ、雰囲気的に合わせたら面白いって最初思ったんだけど、今の話を聞いてると、まあ、僕の感じ見た感じだとジモンって物の強さなんですよね。その人がどうだかっていうことも当然表されてるんだろうけど、そういうことよりもある建築のようなこう出立した強さとか、こう固まったこう何ですか、まあ、近づきの跡とかね、あの中野さんと同じように、あとよく見てもらえば分かるんですけど、作業の行為とかものすごく生々しく出てる、粘土のタッチとかロタンと全然違ってて、やり取りのこう塊みたいな感じがあるんですよ。そういうなんか物としてのこう岩石的な強さというか、それを追求したのかなと、ヘッドしたので、 思想、そういうものってやっぱ強いんですよ、今でも強いし、今必要なものだと思っていて、なんとなく中野さんのは違うように見えるんだけど、僕には同じように見えた。それ
なんかアメリカの部族の神様の面みたいな、そういう強さ。
そうです、ある意味プリミティブなものかもしれない。
まあ、ちょっと私もジモンのことはよくわからないんですけど、ジモンもかなりそのアフリカ諸国を見たようで、あとそのジモンがそのいやいやちょっとすみません、今いただいた資料を拝見したときに、そのジモンが研究してたのが人間のちょっと神秘的な精神性とかそういったものをちょっと資料拝読したので、なんかそれってすごく近い、まあ、全然違う表現、時代と表現方法が違うんですけども、なんか伝わってくるものが近いなというように感じました、
うん、そうですね、そう言っていただけるとやった甲斐があった物としての強さといえばジモンと長さんの実はこう共通性があって、なんか首っていうものを決してこう器っていうか技法からこう考えていくときに、首という器とか壺とかさ、まあ、そういう意味では、まあ、やっぱり深い藤原康みたいな近いところがあって、僕は、まあ、僕はまあちょっと置いといて、なんかちょっとそういうなんか首っていうか出した時にも、個々の作品のやっぱりやってきたメディアがやっぱ今生かされてる、ノイズに出てきてる気はしました。今聞いてるっちゃうと思う、うん、皆さんもそう